みんなの FX ラジオ。
リスナーの皆さんこんにちは、トレーダーズ証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして番組パーソナリティは現役為替ディーラー井口芳雄さんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そして番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の愛坂美也社員です。
愛坂美也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何笑ってんねん。
一人いないやないかい。どうしました。
今、ね、急いで向かってます。
あ、向かってます、
はい、あの多分今走ってると思いますんで。本
当、間に合いますかね番組。もう間に合ってないんですか。
そろそろ来ると思うので、
そろそろ到着する、はい、ということですね、
はい、もう少々お待ちください。はい、
じゃあ待ってる間に、はい、イギリスの雇用統計が発表されて、はい、みやちゃんよろしくです、うん、内容
わかりました。はい、はい、本日の16時発表の、はい、イギリスの失業率ですが、うん、ILO 方式で、結果がプラス 4.4% 4.4 と予想がプラス 4.5% でしたので、はい、若干改善となります。
0.1 ポイント改善、うん、
はい、で週平均賃金上昇率ですね、はい、こちら前年比結果がプラス 6% でした。予想が、はい、プラス 5.9% でしたので、うん、若干上がっております。
上がってます、う
ん、はい、以上です。
ということでポンドがちょっと上に跳ねてるよというのが今の動き。
はい、そうですね、 191.47 から、現在ですね191円の、うん、60銭から61銭あたりですかね、はい、を推移しております。
はい、ありがとうございます。はい、今日はなんとタイミングのいいことで、はい、ロンドン FX こと松崎よし子さんゲストです。
いいタイミングですね。
タイムリーですね。
プラスちょっとユーロが戻り加減じゃないですか。
いや本当そうですよね、うん、ウクライナ停戦という、まあ、期待感もあってか、はい、欧州株も買われてますし、ユーロも今ちょっと戻してるというところになるので、まあ、そのあたりしっかりちょっとよしこさんに聞いていきたいなと思います。
はい、そうですね、うん、ということでなんか一人到着しました。遅刻してた方
来ましたか、ね、
はい、来たようで、
来たようですね、
はい、多分ちょっと息切れしてるかもしれません。
ちょっと汗がやばい。
汗がやばい。書いてないじゃない
ですか。いや本当汗かいて
る。本当
階段できたからね。
遅刻ですよね。
遅刻大変、遅刻ちょっと大変ですよこれは。
ああやばい。
ちょっと呼び出しですね。
すいません、なんか電車遅れを
打ち合わせして。
はい、ということでこのメンバーで進めていきます。はい、遅れましたがトレーダーズ証券の FX トレード応援団長小杉さんでございます。はい、よろしくお願いします。はい、全員揃ったところで番組進めていきましょう。はい、この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。さあ、それではここからは現役為替ディーラー井口さんに相場の肝を伺っていきます。
う
ん、
はい、そうですね、
先週ね、まあ、お休みでしたからなんか2週間分材料溜まってますね。まあ、そういうこと。
そういうことなんですかね。
ことですね。
まあ、言ってないことはたくさんあるかもしれない。
言いたいこともたくさんあると思いますが、
言いたいこともたくさんあるかもしれないですけど、はい、
ポイントまとめていただいて。
は
い、
そうですね、まあ何でしょうね、やっぱりトランプさんなんでしょうね、きっとね。
まだまだ相場ね。
いろいろ、いろいろな意味でもトランプさん一色ですよね。毎日毎日なんかくれますよね。
はい、材料を。
プレゼントフォーユーって言ってますよ、きっと。
喜んでますか。
いやいや。
いやいや
そうですね。まあまあ嬉しい時もあります。
嬉しい時もね、はい、悲しい時も。
悲しい時もあります、
ね。やめる時もみたいな。
いや本当にそうですね。
はい。
やっぱりでも次に何が出てくるかがわからないっていうところが、やっぱりやりにくさとしてはあるので、まあ毎回言っているんですけど、まあポジションはもう持たないということですね。
なんか最初の頃は、うん、こうヒゲになって戻ってたじゃないですか。
そうですね。
それがヒゲにならなくなり、逆になんかドル円なんかは下に行くようになってしまって、
そうですね、ドル売りになっちゃってます
ね。そうですね。はい、ちょっとまあ後でチャートもなんかも見ながらやりたいなと思うんですけれども、うん、まあ日足レベルで見るとこう、まあ実態っていうんですけどね、その実態が結構大きくなってきたので、ただまあそれがだからどういうトレンドかってちょっとやっぱり読みにくいんですよね、言葉一つで変わっちゃうんで、だから、ポジションは握らずに、ただ1日の間では結構トレンドできてくれるので、そこを取りに行くというのが、はい、いいかなというふうには思っております。で、今言ったようにドル円は下落トレンドになってまして、はい、まあ、昨日日本の GDP 良かったっていうのもまああったりとかして、日本の長期金利が 1.4% まで上がるというですね、
何十年ぶりでしたっけ、なんか
ありますね、2009年ぶりになりま ますね。これ本当だったらアメリカが上がって日本も上がる、うんうんうん、でアメリカ下がったら日本も下がるみたいな、結構つられるじゃないですか、うんうんうん、でも全然逆の動きしてますからね。
そうですね、で一方でね、アメリカのサイドドルサイドの方も、まあ、CPI 強かったりとか、うん、で今ねフェドのメンバーいろいろ喋ってるんですけど、まあまあ高なんですよね、うんうん、だけど、まあ、ドルが下がってるっていうのも、はい、やっぱりちょっとトランプさんなのかなって気もしますよね。
あ、ですよね。
トランプさんにちょっと疲れて次何するか分かんないっていうのがあるので、まあ、今までそのドルロング一辺倒だったのが、まあ一旦閉じとこうかっていう動きにちょっと見えるかなというところですよね。で、まあドル円が今下がっているというようなところになります。まあ、直近のトランプさんの発言ちょっと見てみましょうかね。
はい、お願いします。はい、画面にまとめました。
うんうん、まあまあ相変わらずかなというところなんですけども、これ書ききれなくてですね、もうカナダとメキシコはもうちょっとあの上の方に行っちゃってるんですけど、まああのまあアルミだったりとか鉄鋼だったり 25% の関税を課すと。で、次の段にオーストラリアを免除するという可能、検討してるんですね。
飛行機いっぱい買ってくれるから。
そうそう、あの結局貿易黒字なんでアメリカにとってね。
で、なるほどね、
あればいいんだというところですよね。
まあ、あからさまですね。
あからさまですね。
はい。
で、相互関税というのが出てきて、うん、はい、まあ、税金、関税を同率にするよというような、そんな話になってます。で、これが4月、まあ、頭、2日までに開始可能って言ってるんですが、実は、うん、やっぱりちょっと相互関税に関しては、もっともっと時間がかかると。
うん、システム的な感じなんですか。は
い、やっぱり一刻一刻やっていくとちょっとなんか数ヶ月かかるんじゃないかなって言われているので、はい、今ドルが下がっているっていうのが一つの要因としては、うん、この相互関税がちょっと、伸びそうだっていうことですよね。
いろんなところで交渉してますからね。
そう、
大変ですね、
うん、
はい、お忙しいですよ、
はい、うん、でどうですかね、その下からちょっとそのプーチン大統領を G7 の場に復帰させたいとかですね、一番下はこれ昨日ですかね、近くにプーチン大統領と会談が行われるっていうことで、まあ、まあトランプ政権は相当ロシアに寄ってる感じですよね。 G7 に戻すとか、
最近よく使われる写真が、うん、なんか2人でこう顔を寄せ合って喋ってるあの写真が、
握手してたりとか、
うん、そう、なんかこう密談っぽくて嫌な感じなんですよね。
本当にそうですよね。まあ、事前段階の交渉ではウクライナすら呼ばれていないということで、はい、そのロシアとにアメリカで全て決めるのはどうかなって気もしなくはないんですけども、
決めちゃダメでしょって思いますけど、
はい、なんかバイデン政権の時と打って変わってっていう感じですよ ね、 本当に、真逆って言ったらちょっとおかしいかもしれないですけど、
真逆に近いかもしれないですよね。そのあたり、まあ、今日ね、よしこさん、
また
喋っていただけるんで、
まあ、EU はね、
いや、そのやっぱり今回そのヨーロッパすらもうないがしろにして勝手にやってるじゃないですか、うんうん、でこれはじゃあ今、まあ、交換してユーロが買われてはいるんですけど、停戦期待でね、はい、買われてんだけど、本当にそうなのかっていうのをちょっと聞いてみたいところですよね。
そうですよね、うん、だってウクライナにとってヨーロッパにとって良くない結果がもしかしたら導き出される可能性だってあるわけじゃないですか、
うんうんうん、いや、そうですね、まあ、当然ウクライナもね条件のめないでしょうし、
はい、
欧州も反対するでしょう。それを押し切ったらね、ちょっとかなり本当にユーロ高っていうのはちょっとそのまま進むのは難しいんじゃないかなという気はしてますよね。
そうですね、
はい、今ユーロを買って、フランをショートするっていうのは、うん、まあ、ちょっと理にかなってるっちゃ理にかなってる、うんうん、今までの戦争が終わるって仮定で言うとね、うんうん、だけど本当にそうなのかっていうのはちょっと気になるところですよね、うんうん、本当にこの終わり方でいいのかとかね、まあ、終わるかどうか分かんないですけど、まあ、そのあたりもちょっとトランプさんが急激にやっぱり寄ってきたなっていうのはちょっと注意しなければいけないところなんだろうなとは、うんうん、思いますね。
はい、うん、そうですね。そしてアメリカ、
うん、そうですね、アメリカ、これ、まあ、3段目に書いてあるんですけど、はい、FRB は利下げすべきだと、これずっと言っているんですけど、
うん、1.0 の時も言ってましたね。利下げしろーって言ってるから、
はい、中銀にね圧力をかけている中で、先週パウエル FRB 議長議会証言ありましたんで、一応持ってきているものがあるのでちょっと見てみましょう。はい、うん、はい、こちらがパウエル FRB 議長の議会証言、ちょっとまとめたものになります。もっとたくさん喋ってるんですけども、うん、まあ簡単に言うとこの2番目ですね。 政策調整を急ぐ必要ない。まあ、政策調整というのは、利下げを急ぐ必要はないと、そういうことを、ピシャリと言ってくれたということになりますね。はい。はい、
言ってもドルが買われないっていう ね
。言っても、まあ、ちょっとドルが買われない。
ちょっとトレンドがね、うん、今、違うかなって感じですね。
そうですね。
テーマが違うんでしょうね。
そうですね。まあ、このあたりは、まあ、
織り込んでる。
って言ってるところで、トランプさんが、ね、言ったところでっていうところには、なるかとは思うんですよね。まあ、これ以外も基本的にはパウエルさん高だったと思います。うん。うん、インフレをまだ対策するんだっていうことを言ってたりとかですね。下から2番目だと関税を理由に政策金利を変更する可能性もあるよと。これ逆にトランプさんになんかちょっと言ったんじゃないかなっていう気は、ね、
関税を理由にっていうことは、はい、物価が高くなってもしかしたら利上げしなきゃいけなくなる可能性があるよってことですよね。
あなたのせいだよみたいな。そうですね、っていうことを、まあ、ちょっとぶっこんできたかなという気はしてますね。
逆襲来るか
逆襲はい、まあしっかりまあ、やるべきことをパウエルさんがやったなというそのトランプさんの圧力には屈しなかったなというところですよね。
逆になんかのトランプ大統領の方が為替にちょっと注目し始めていて、なんとなく、ね、為替をだから自国を安くするようなところはちょっと許さないぞみたいな発言盛り込んできているので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そこがやっぱりこうちょっと為替
には、はい、あるかもしれないですね。ベッセントさんも同じようなこと言っていて、はい、そのドルは強いドルはいいんだけども、うん、その自国の通貨を安くするような動きはけしからんっていうね、うん、自
分
の
国逆にドル高になるわけですもんね、うんうん、
まあ、それは人民元に釘刺した、うん、刺すために言ってんじゃないですか。
まあ元だけだったらいいですけどね、うんうん、
まあ、ちょっとビクビクしちゃいますよね。
ちょっとビクビクしちゃいますよね。
急に来るとね、うん、
で、じゃあ他のボードメンバーどうだったかっていうと、はい、まあ、おおむね、高でございましたということで、うん、カシュカリさんも中立金利が上昇してるってことがよくわかるよね、みたいなところで、まあ、中立金利が上がってる。まあ、中立金利っていうのは将来どこに、まあ、落ちていくのかっていう、そういう金利もどんどん上がっているっていうことですね。うん、はい。で、ハマックさんも金利をしばらくですね、据え置くのが適切、うん、ボスティックさんも慎重に監視、インフレですね、インフレ慎重に監視、ハーカーさんも政策金利を据え置くべき、で、我らがボーマンさんは
我らが、
まあまあまあちょ割と高、しっかり高でしたね、うんうん、はい、まあ、利下げをやる前にね、インフレ低下を、より強い確信が必要だということで、ちゃんとインフレ下がってからやってねってことを言ってますね。
はい。
うん。
注目のウォーラーさん。
で、ちょっとウォーラーさん気になったのが、ちょっとパウエルさんに対抗したなっていう気がちょっとしていて、ね、パウエルさんはさっきね、関税によってね、何か政策変更するかもしれないよっていうことを言ってたんですけども、ウォーラーさんは、FRB は政策決定において、それを無視すべきって言ってますね。
ごま釣りだ
トランプより
関税が物価に与える影響は限定的だっていうことを、ね、まあ、ね、言ってますから、はい、新政権のその政策はそんなに影響しないよ。
で、ね、やっぱりベッセントさんも同じようなこと言ってまして、やっぱトランプさんに近い人みんなそういうふうに分かりやすいなっていう気はしましたけど、で、やっぱりちょっとこれウォラーさんやっぱ狙ってるんでしょうね。
狙ってますね、
はい、次をやっぱり狙ってるんだろう、
議長の座を、はい、
っていうのを考えると、まあ、面白いなっていう、これからね、多分やり合いが始まるのかもしれないですよね。パウエルさんとウォラーさんのね、やり合いが始まったらまた面白いなと思って、ここも期待して見ていきたいなと、
ね、ここまででもある程度一枚岩で FRB 進んできた感ありましたけど、なんかざわついてますね。
まあちょっと人事がそこにぶら下がってるんで、あるあるっちゃあるあるかもしれないですけどね。
これだけね、すごい人たちなわけじゃないですか、
ね、まあ本当そうですね。
それでもやっぱりね、浮つくんですね。
そうですね、はい、で、まあ、これぐらい高なんだけれどもドルが下がっているっていうのはやっぱりトランプ疲れとか、さっきの話に戻っちゃいますけれども一旦手放しておこうという動きなんじゃないかなという気はしております。はい、
ドル離れ
一旦は、多分もうなんか3-4ヶ月、まあ、半年もしたらだいぶトランプさんももうね、なくなってくると思うんですよね。見えてくると思うんですよね。やっぱやらないのかいとか、やっぱやるんかいっていうのはある程度見えてくるんじゃないかなと思うんで、そうなってきたからもう一回、まあ結局はアメリカがどう考えても僕としては一人勝ちがもうちょっと続くと思うので、一旦ちょっと逃げといて、テールリスクっていう本当に危ないところだけ回避しといて、あ、やっぱりトランプさんビジネスマンだねっていうことで戻ってくるんじゃないかなというふうには思っています。
その時はドル買い再開。
ドル買い まあ、再開かなという気はしますけどね、
タイミングですね、あとね、
そうですね、やっぱりドルは強いと思います。他が弱いって言ってもいいのかもしれないけど、まあ、これから多分後からよしこさんに言ってもらいますけど、欧州もやっぱりどうかなっていうところもありますのでね、聞きたいところではありますけれども、じゃあ、まあ、新興国もやっぱりアメリカの金利がこの高い中でやっぱり厳しいでしょうし、日本がいいかなってぐらいですかね、あとね、いけるとしたらね、っていうふうに考えると、はい、ちょっと今はドル円っていうところで言うとちょっと調整局面入るかなと思っています。
そうですね、また後ほどチャートも見ながら、
はい、
どのあたりまで行く可能性なんかも探れたらいいかなと、思います。それでは一旦お知らせです。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。 みんなの FX ラジオ、
ここからは週替わりにゲストをお招きして相場の見方伺っていきます。改めまして今日のゲスト、ロンドン FX こそ松崎よしこさんです。松崎さん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。もういっぱい聞きたいことがありますので
高笑い
そう、今日はなのでこのコーナーだけじゃなく延長戦もね、たっぷりお話しいただこうと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは先ほどみやちゃんからも数字入れてもらったんですけど、イギリスの雇用統計発表されたので、よしこさんご覧になりましたか？
もちろん見てます。
はい、どんな、
いや、びっくりしました。賃金、今、ちょっと話すと長くなって、簡単に言うと、昨年10月末の予算案で、
はい、
企業に対する負担がものすごく増える税制になったので、企業は今、一生懸命人を切ってる真っ最中なんですね。
はい。
その意味でもう、これ以上賃金は上がらないっていう前提で私たち見ていたし、あと、英国中央銀行もこの前の利下げもきちんとしたので、こんなに賃金が上がっていて、で、今回これ以外に、その民間企業と公的企業のあれで、民間は、6.2% の賃上げって、これ、ものすごくいいんですよ。
は
ぁ、あれ雇用市場って悪くなってるんじゃないのと思って、ちょっと今、意外感でびっくりしました。
はぁ、そうなんですね。
はい。
これ、まあ、数字見てそれほどまだ時間も経ってないので、どうしてそんな予想外の数字が出たんだと思います？
私が知りたいですで、失業率も改善してるので、
はい、
ただイギリスって多分日本では報道されてないと思うんですけど、多分この2年間ぐらいは失業率にだけに関しては、ほぼ予想で出してるんですよ。この数字は 100% 信じちゃいけない数字なので。はい、なので、英国中央銀行も自分たちのエージェントが全国にいるので、その人たちに雇用のあれを聞いて、自分たちが雇用をある程度予想して、今の金融政策をやっていて、決して、この、統計局の数字は、まあ、重視してないって言い方は申し訳ないんですけれども、はい、これを信じたら足を踏み外すっていう感じです。
なるほど。ちょっと金融政策も難しくなりません？そうすると。
いや、めちゃくちゃ難しい。特に民間の 6.2 っていうのはめちゃくちゃ難しいと思います。こっから落ちていく。民間からまず落ちていく予想だったので、私たちは。それが逆に強くなって、今年の4月以来の高さがなんか、昨年の。だから、あれって、もうずっとさっきからあれあれってやってたけど、まあ、 しょうがないかなってここで一人で叫んでいても
叫んでたんですね
叫んでました叫んでました
ですね。でもなんかあの、はい、前回のイギリス中議の時にその物価の予想も随分先まで上がってきてるなって感じがありましたので、はい、そうするとなんとなく雇用もさらに良くなってってなると、はい、ちょっと利下げ継続って難しそうな感じはね、うん、しちゃいますけどね、う
ん、一応次の予想が今年の5月なんですよ利下げ、
はい、あ5月に利下げ、うん、はい、
でね、今さっきちょっと調べて、ONS、次の25ベーシスの利下げは6月に後ずれっていうのが、はい、今、金利先物市場の予想、今回の数字を受けて。
うん、なるほど、はい。分かりました。ちょっとさ、先にずれたかもしれないなということですね。
はい。
はい。うん、今日はイギリスだけじゃなくてヨーロッパのことも聞かなきゃいけないんですよ。
ドイツもね選挙控えてます
し、はい、23日に、はい、
あの吉子さん、まずは先ほど我々もちょっと話に出たんですけど、ウクライナがもしかしたら停戦になるんじゃないかということで、はい、ユーロそれも買われてる理由の一つなんじゃないかなと思いますけど、はい、吉子さんこのあたりどんなふうにご覧になりますか。
まさにその通りで、やはりあのそこがいなあの停戦になれば、うん、かなりあの財政の部分で余裕ができるって言い方もおかしいんですけど、今一生懸命人を送って武器を送ってお金を送ってをずっと3年続けているので、ちょっと疲れてしまったっていう部分はヨーロッパにとっては少しちょっと自分の国内政に目を向けられるっていう意味ですごくいいっていう意味で、あとはまあのエネルギーがもしかしたらもう一度こっちに流れてきて、多分オーストリアなんかはものすごく喉から手が出るほど買いたいと思うので、その部分はいいことなんですけれども、今回のやっぱりあのユーロの買いっていうのは昨年の末から実は少しずつ少しずつ入ってきていたんですが、はい、トランプさん就任、あの特にトランプさん就任してからあのもっと勢いが増したんですけれども、トランプさん就任しました、関税かけました、ここまでは皆さん あの予想範囲なんですけれど、うん、かけた翌日に1ヶ月ずらすとかちょっと予想と違う動きが出てきて、うん、企業としてもここから先どうしたらいいのかがよくわからない、はい、であの東芝は今までものすごくアメリカ一極集中で株を買っていた部分を欧州の株を買う方向にちょっとずつ資金がヨーロッパとイギリスに逃げてきてるんですね。ですので為替でもポンド、あとはユーロが特に対ドルで非常にサポートされている動きになってます、
はい、はだから為替でも、まあ、もちろん株もドイツの株すごい高いので、うんうん、はい、結局トランプリスクを分散させる動きが起きているってことですか。
そうですね、やっぱり自分がファンドマネージャーだったら一極集中っていうのはすごい恐怖感しかないから、その意味では他にあの流れるで、特に今回渡りに船でよあのウクライナの停戦がもしかしたら近いっていうんで、なおさら今加速してるのかもしれません。
去年なんかはね、アメリカにもう全てのお金が集中してたと言っても、ね、過言じゃないような動きでしたけど、やっぱりそこにリスクを感じてるって人たちが増えてきてるってことなのかもしれませんけどね。
やっぱり逃げるってことなんじゃないんですかね。
そうですね、まあ、それがどこまでかっていうことですけど、はい、
特にアメリカのファンドが来てるっていうのが面白いなと思ってやはり自分たちで住んでいて、ちょっとこれこの後何がどんなひっくり返しがあるかわからない、ちゃぶ台返しがあるかもしれない、もしかしたら感じていらっしゃるのかもしれず、特にあの私たちが名前聞いてみんなが知ってるような大手のファンドがもう動いてきてるので、多分小さいところもそれに見えならいっていう風になるんじゃないんでしょうか。
はあ、だってアメリカ今までね、ずっとアメリカ一極集中で、さらにそれがまた強くなるんじゃないかっていうふうに言われてるのにもかかわらず、まあね、自国からお金を逃がすってちょっとなんかね、
それぐらい読めないんでしょうね、トランプさんが。
多分次のあれは26日に NVIDIA があるので、はい、あそこのまあ収益が良ければもう一度アメリカ株が上がるっていうことはあるんでしょうが、はい、やっぱり今のこのドルインデックスのドルの動きをすべて見ても、なんかちょっとアメリカが元気なくなってきたなっていう感じはしますね。あの、その資金の部分で、経済の部分じゃなくて。
なるほどね。そうするとでもウクライナの件もそのアメリカ主導でロシアとなんとなくこうね組んで進めてる感があるじゃないですか。
あ
のウクライナはもちろんヨーロッパも蚊帳の外みたいな状況ですよね。これをどんなふうに吉子さん見ますか。
いやもう激おこですよ。
激おこ
ゼレンスキーさんは完全にびっくりしちゃって、怒る以前になんか多分びっくりしちゃってる感じで、で、あの発表があって、やはりもう完全にウクライナが 孤立無援、まあもちろんヨーロッパはものすごく支援してますけれども、完全アメリカとロシア主導ってなると、まあアメリカは、ミュンヘン安全保障会議で、バンス副大統領も、そんなにアメリカにもう頼らないでね、防衛の分でっていうふうに、釘刺されてしまったので、うん、とにかくこの週末から、昨日、今日にかけて何をやってるかというと、どうやって防衛費の増額を手当てしよう。もう、そこに集中してます。で、うん。で、昨日、パリで、緊急なんとか会議みたいなのやったんですけど、その防衛の部分で。
はい。
ただ27カ国 EU があって、呼ばれてるの7カ国しかないし、で、今度、EU 出てイギリスにも逆に声がかかったしで、結構その呼ばれてない国の人は、どうして私呼ばれなかったのかと思うだろうし、もし自分が呼ばれない国のトップであれば、で、やはり今までの EU の動きって全て EU が一丸となってっていうのが、あの人たちの歌い文句、というか、そもそも EU が一つになったのって、一カ国ずつでやってたら誰にも、もう、立ち打ちできないんで、EU として一つの、なんていうんですか、団体として頑張りましょうっていうところを、どうして7カ国しか呼ばなかったのかなっていうのもちょっと不思議なんですけれども。
しかも EU を出たイギリスが呼ばれてるっていうのも、呼ばれたイギリスもなんか不思議ですよね。
不思議ですね。
緊急で声かけたけど集まらなかった、じゃなく声かけてないってところ
がないんですよ。
かなり問題ですよね。
そこものすごく不思議でした。で、まあ、100歩譲ってそういうふうになりました。で、結局解決はできないんですよ。どっからお金を出せばいいのか。だから今後、で、私は昨日ずっとマーケットを見ていて思ったのは、やはりヨーロッパの、特にフランスとかも含めて長期金利が上がっている。で、それがまあ一番簡単に理解するとしたら、各国が今後防衛費を増額する。そうなると、今揉めている、その財政ルール、財政赤字が GDP3%、公的債務が 60%。それが守れないからフランスは何度も何度も政権を取り替え引っかえして、予算案を通そうとしてるのに、もうこれ以上、増額はできないと思うので、多分唯一残ってるアプローチとしてコロナの時にやった、なんとか緊急支援資金っていうのがあるんですよ、うん、
はい、
これが2026年が最後の支払いなんですが、多分それをベースにして名称を変えて、うん、EU が母体となって、まあ、トリプル A ですから低い金利で出せるので、エイヤって国債というか EU 債発行する線が一番強いのかなっていう感じは今受けてます。
なるほど、ちょっとなんだかギリギリのところにね、いろんな意味で来てるっていうことなんでしょうね。
いや、イギリスもギリギリですし、
はい、
ただイギリスは一応 NATO の 2% は超えて 2.5% 軍事費やってますので、うん、まだアメリカからつつかれないでしょうけど、ヨーロッパ各国は 1.8 とか 1.9 がせいぜいってそこまでなので、うん、ポーランドを抜いて、ポーランドはすごい高いんですけれども、だからその意味ではまずトランプさんはまず 3% にしてくれと、うん、で、それを今度は 5% にして、そしたら僕たちと対等に話していいよみたいな、うん、完全に上から目線です。
そうですね。
となると今ユーロはやっぱりちょっとまあ停戦期待とかでまあ上がっているものの、
はいはい、
やはりそこまでユーロロングに期待はできないですかね。期間は限定的ですかね。
いや私は逆に今回ユーロの買いができなくて、
あ、はい、
泣きながらユーロ売りポンド買いをしてるみたいな、
うん、
別に泣いてないんだけど、どうしても、前泣いてないよ、どうしてもユーロを買うっていうのが自分の中で逡巡してしまってます。
これ経済的にはまだまだコメントにもドイツの経済底を打ったんですかっていうの来てるんですけど、これはどうなんでしょうね。
選挙でどこが連立組むか、コンセンサスとしては思想を超えて中道右派の CDU 一番今人気があるところと、現在首相を出している中道左派の SPD で大連立、うん、これ過去に何度も大連立やって、私はそれが一番いいと思うんですよ。やっぱりようわかんない政党が入ってきてごちゃごちゃごちゃごちゃやってるほど、うん、今余裕ないんですよ、ドイツにも、うん、完全に崖っぷちですから。だからそうなるとやっぱり理性がある政党、つまり政策運営を何度もやってる政党が まあ、今後景気浮揚に向けて何かをやらなきゃいけないっていうのをお互いに感じてると思うので、うん、それがいいと思うんですけれども、新しい案としてサハ連合って言って、現在の SPD と緑の党、そこに、左翼党と、BSM っていう新しく新党なんですけれども、ここがその極右の AFD と同じように、ものすごい今人気が出てきてるんです。なので、そこと例えばその左側と全部つけば、ある意味みんな同じ思想なので、まあ、左翼と中道左派が同じかっていうとちょっとわかんないんですけれども、そういう意見も出てきて、これは多分ショルツさんが続投で自分が首相をやりたいというわがままだと思うんですけど、私はあの人はちょっと首相になる資格ない人だと思うので、はっきり言ってしまうと、私はどっちかというと CDU のメルツさんという人の方がまだいいんじゃないかっていう感じはします。だから、その連立がどうなるかっていうのがすごく今、なんて言うんですか、そこが決まれば、その後のヨーロッパの地図っていうのはある程度書けるようになるのかもしれないです。
なるほどね。それがだから23日がドイツの総選挙なんですか。
はい、そう、私たちが朝起きる頃はほぼ、ほぼ確定してるみたいです。
あ、そうですか。
はいはい、
なるほどね。それもちょっと待たなきゃいけないわけですけど、なんかドイツだけじゃなくて、まだフランスだってなんかフラフラしてますよね、政治的に。
フラ
フラ。フラフラ。ダジャレじゃないよ。
フランスについてはもう話したくないですね。もう本当にいい加減にしてくださいという感じで、とうとう2025年度の予算案が通過できずに、また49条3項っていう大統領令で、議会の採決なしで無理やり通過させた。っていう形に今なってて、ここから先に関しては3月31日に極右のトップのルペンさん、カリスマ極右の、彼女の公金横領の判決が出るんですけれども、ここで2つのチョイスがあって、1つは無罪、もし無罪になったら2027年の大統領選挙を年内に持ってくると思います。というのは完全にマクロンさんレームダック化して、側近ももうやめちゃってるので見放して、だからやるなら今っていうのはもうルペンさんぐらいの方でしたら思うと思うし、逆に有罪となれば彼女はもう議員資格失いますので、まあ、何年間かの期限付きで失うので、もう自分の後任は自分の当主、若い男の子29歳の育ててるんですけれども、やっぱりルペンさんほどの重量休暇がないんですよ。なんかセルフィーだけを撮る男の子で。なので、そこら辺で次のユーロについて考えようと。3月31日はもう私は完全に正座待機で、どこにも出かけず、何時に出るかもわからないので、その発表が。だから、コーヒー入れるのもちょっと躊躇するほど。
やっぱりルペンさん無罪になるとなると、ユーロ売られるっていう、
そう、あ、私は売るつもりでいます。もう完全に V っていう感じで、多分ルペンさんだけじゃなくてヨーロッパの極右全部が万歳三唱になっちゃうんじゃないかなって。
そうですよね。逆に、まあ、有罪だったら、まあ、ちょっと安心感って言っていいのか分かんないですけど、まあ、ユーロが買われるってそういう感じですよね。
多分そうだと思います。
なんだか聞いてると苦しくなるような ね話ばっかりが、なんかよしこさん出てますけど、はい、何か光はないのですか、ユーロに。
ユーロの光、やっぱりドイツ選挙後経済復興するようなっていうのは、今のドイツの経済モデルってもうすでに古くなっていて、1999年にユーロができて、ドイツマルクがユーロに代わってものすごく通貨が安くなって、物を作れば中国がどんどん買ってくれたっていう時の経済モデルがもう今完全に通用しなくなって、彼らもそれ分かってるんですよ。で、フォンデアライエン欧州委員長はずっと AI 投資をしなきゃいけない、もうそれも遅すぎると思うんですけど、今からやっても中国とアメリカには太刀打ちできないんですが、それでもやっぱりやらなきゃいけないっていうふうに言ってるので、かなり相当危機感はある。じゃあ問題はどうなのかというと、お金がない、そこなので、そこがある程度クリアになれば、やっぱり私ウクライナの停戦は神風だと思います。
あ、なるほどね。
止まるっていうのはかなり違うと思いますね。
あ、なるほど、ドイツも前回発表出された PMI ちょっと製造業のところ少し良くなってた感じもね、
底打ちといえば底打ちっていうことも言えるかもしれないですよね。見方によればね、
そう、今度の金曜日の製造業 PMI のドイツもまた改善なんです、予想が。
そうですか。
だからちょっと底打ちだけど、じゃあ底打ちって言ってキラキラ光るオーロラのような経済が待ってるかというと全くないし、やっぱりドイツにいるドイツに住んでる人たちがもうがっくりしながら毎日過ごしてるんで、やはり私は移民問題抜きにして経済復興っていうのはなかなか難しいんじゃないかなと思います。
アメリカもね、移民強制送還、ね、してますけど、うんうん、ヨーロッパの移民問題ってどんな風に解決していくのか、うん、なんかね難しそうな感じ、ねしますよね。はい、わかりました。よしこさん、また延長戦でいろいろ伺いたいと思います。はい、一旦ありがとうございました。
はいはい、よろしくお願いします。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。 週刊 FX ストラテジー。
さあそれでは、はい、ここからの投資戦略考えていきましょう。
はい、そうですね、ちょっとヨーロッパは大変ですね。
大変ですね。なんだかね、は
い、でごめんなさい、ちょっとね、どうしようかな、これね CPI だけすごく簡単におさらいしたい、はい、きましょう。はい、これ先週の CPI ですってことで、予想を上回りました。総合コア、前年同月比前期率ともにいい数字でしたということで、うん、やっぱりアメリカのインフレしぶといねというところが確認できた。はい、でさっき見せたように FRB メンバーは高だ、うん、だけどドル円は上がらないということで、うん、チャート見てみたいんですけれども、うん、
はい、
こちらがどうしようかな、ちょっと大きくしようかな、冷やし
冷やし。
レベルで言うと、ちょっとこれだとあれか、4時間とかにしよう。もうちょっとわかりやすく、うん。はい。これ4時間になりまして、だいたい今年に入ってからの、なんていうんですかね、ダウントレンドというところが見えて取れるかなというふうに思うんですけど、まあ、いい材料はドルあるものの、まあ、下がっているよということになるかと思って。うん、おりまして、はい、やっぱりこれは少し、さっきの話、よしこさんの話もあったように一旦逃げてるんじゃないのってことですよね。
そうですね、アメリカからドルからって感じですね。
うん、そうですね、うん、でどれぐらいだっけな、これがここでいいのかな、ちょっとまあちょっと簡単に線引くとここでいいのかでしょ、これぐらいでいいか、うん、まあまあまだダウントレンド継続ですねっていうふうに見れるかなと思うので、うん、うん、そうですね、
前回2月の10日ですかね、うん、に安値つけてますけど、うん、なんかそこ意識されて反発してるようにも見えるんですが、
うん、そうですね、やっぱり151円割れとかになると相当抵抗が激しいし、やっぱりドルの実力見るとまだまだ本当は下値は、まあ、拾われるだろうなという印象は持ってますかね。
何しろね、今年1回利上げあとするだけか、うん、利下げするだけかもしれない
っていう
ふう
に今なってますね。一応確率的にはあと1回しかないので、
はい、
だまあここからだとどうかな、200日移動平均線ぐらいちょっと見てみて、ちょっと大きくしようかな。
はい、今井口さんが
ちょうどなんか下げたところで半年戻しぐらいが150円の後半じゃなかった。
だからそのまあダウントレンドなんで下見てるんですけど、うん、多分ドル円はこの緑の線200日移動平均線ぐらいでゴニョゴニョするのかなと思いますけど、
ね、う
ん、
もうでも下回っちゃってるんですね。
まあ、うん、まあ、トランプさんの発言行ったり来たりで割と大きめのレンジで構えてもらってドル円はやっていこうかなと、そんな感じですかね。で先ほども言ったように1日単位では結構トレンド出てるので、
はい、
まあまあポジション持ち越さずに、まあ、日で出た方向についていければいいかなというのが今のドル円の、まあ、ストラテジーって言っていいのかな。
これってレンジの中の今はダウントレンドってイメージなんですかね。
いや、そうですね、まあ ダウントレンドではあります。ダウントレンドではあるんですけれども、はい、じゃあ今の時点から151円150円突っ込めるかっていうと、やっぱり新安値切った時だけ、それは今から売るっていうのはちょっときついかもしれない。で今日も、朝から下突っ込んで、ロスカット巻き込んで下一回突っ込んでからやっぱり東京時間上がってるんですよね。でそれでもうやっぱりシャジーピーパー上がってるんで、なかなかデイリーでもうしっかりそのトレンドについていく。うん。ファンダメンタルズはもう見なくていいかもしれない。よくわかんないから。
見ないで。
うん。いろいろごちゃごちゃ考えると多分失敗しちゃうんで、僕の場合ね。
うん。安くなったら買う。高くなったら
買う。まあ安くなったらというかトレンドが出たら。今日みたいに、今日だとちょっと細かい話していいですか？
はい。
例えば15分足ぐらい、10分足ぐらいで見て、これ200日は無視してくださいね。これ朝からずっと昨日から下がってって、朝、ロスカット引っ掛けて上がってるんですよね。一回ちょっとこの辺のロング潰してから上がってくっていうね。で、この朝8時ぐらいからお昼2時ぐらいまでか。で、まあ結構長い時間上昇トレンドできてくれてるので、これだけでだって本当にもう、どうだろう、一番下から上まで取れないけれども、1円ぐらい動いてるんですよね。十分じゃないですか。
う
ん、
そうですよね。
十分十分。
で、また、うん、ヨーロッパ時間のちょっと手前ぐらいに、その逆転する動きが出てくるんですよね。
う
ん、
そう
ね。
そうそう。だから、やっぱりトランプさんのところで言うと、はい、まあ、ポジション握らずに、まあ、東京市場でしっかりトレンドできるとか、ロンドンで、流れが変わるとかっていう、まあ、キワキワでついていくのに関して、できる人だったら、時間があってね。できる人だったら割と有効活用できるんじゃないかなというふうに思ってますね。
これ前ほど、うん、ボラティリティはないけれども、うんうん、ちゃんと反転していくっていう動きは
っていうのが
多少あるんですね。
あるんですね。ちょっと前まではそのドル円の日足で十字クロスって言って、まあ、100円で始まってまた100円で終わるみたいな、だからどっちにもついていけないみたいな感じで、少し僕としてはやりにくい相場ついてたんですけど、まあ、割とこれぐらいの時間で、動いてくれれば、まあ、十分チャンスはあるかなというふうには、うん思っております。
順張りがやられますよね。
ああ、まあそうですね、うん。ポジション的にもあまり偏ってない感じなんですね、そうすると、ね。
今はそうですね、そこまで、
ダメだ
ポジション
ね、同じところ。
抜けられないかなっていうの
はあるかな。突っ込んで売った人たちの買い戻しがバーッと続いてるんですよ、
う
ん
う
ん、
そうでしょうね。
あとは、今日オージーがね、上がったんで、はい、OG キウイがまたやっぱりレンジの上限に来てますよ、みたいな感じで。うん、これが、OG キウイの週足、めちゃくちゃ長い足ですけれども。
今日 RBA ありました。
ありましたね。
今日 BA があって。で、
利下げはしました。はい。
高波的利下げみたいな感じですね。
そうなんですよね。なんか住宅のところはまだまだ強い感じですしね。
本当にそうですね。まだまだ引き締めだって言ってたので。はい。まあ、で、明日、ニュージーランドがあるんですけど。
そうなんですね。
これ、50ベーシスね。利下げ予想ですけど、ここで。
総裁がまた、鳩の姿勢を貫くのか。
なんか、また新しい世界に、世界が出、
世界。
新しいレンジに入っていくかもしれないという。
ちょっとね、経済的に弱くなってきますからね。
そうですね。もう何年ぶりかに高値更新すると、うん、でこれやっぱりみんな何してるかっていうと OG キウイはショートしてるんですよ、うん、上限だからね、まあ、当然そういったストラテジーになるんですけど、うん、そのショートを、ストップ巻き込めるかっていうところが、うん、まあ、大事になってくるかなと思います。明日のニュージーもねちょっと気にしていただければと思います。
2つ、はい、続くから面白いですよね。
そうなんですよ ね、うん
ね、うん、違いがなんか明らかになると、
そうですね、はい、
はい、トレンドがまたしっかりしてくる可能性があります、はい、今度こそ
そうですね
生きるかどうか、
はい、
今日もちょっとお客さんと会っててちょっと遅れちゃったんですけど、なんか話を聞いてると、はい、トランプ法がね、突然来るからドル円やりづらいと、うんうんうん、だから OG キウイを今やってるっていう話をしてて、うん、でそうすると今レンジのね上限にいるから、まあ明日次第では買ったり買ったりしや
すい、うん、そうですね、まあショートでもいいかもしれないけど抜けた時はやっぱりロングでついていきたいよねっていうところですよね、うんうん、はい、まあ、その
吉子さんのユーロドルユーロポンドもそうかもしれませんね、
う
んうんうん、ドル避けたところでっていう感じもね、
はい、
あるかもしれません。この後延長戦もありますのでぜひ皆さんご参加ください。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。
延長戦も見てね。